桜川マキシム。アメリカの話ですよね。で、
うん、
でこれ資料を見ますと、1965年の8月にワッツボード、うん、これロスかな、うん、で、うん、1968年にキング牧師暗殺、
うんうんうんうん、
でそのちょっと間空きまして、1980年にマイアミボード、
うん、
で1992年にロスボード、
うんうんうんうん、
2014年ファーガンソン騒動で、2015年4月にボルチモアボードっていうのがあるそうですね。大きなところで。で、大体1週間から2週間で終わっているのがあって、キング牧師とファーガンソン騒動っていうのが、キング牧師が2ヶ月かかった。で、ファーガンソンっていうのがまあ1年ぐらい継続的にありましたよっていう話をしてるんですけど、まあ、今回はキング牧師暗殺の時の騒動に匹敵する規模やで、まあ、長期化するんじゃないかっていう心配がありますよっていう話なんですよ。で、なんか、その警察の逮捕なり、その暗殺なりが、そのきっかけで暴動になって、で、トランプが非難されている人たちは、軍を出しますよと。
うん。
いうことを言い始めたんで、それはちょっとやめろよっていう話で、中から、お前分かってないやろ、みたいな感じのことが出てきてるんですね。
誰か一発撃つとまた状況変わりそうっていうのはすっごいありますもんね。
やはりね、州兵っていうのがありまして、州兵っていうのが、もともとアメリカは自衛、自警の意識が高いんですよ。なので、銃が認められているのはそこなんですよ。自衛、自警の、市民が立ち上がって銃を持てっていうことなんですね。
まあ、あと、もう一つあるのは、いざとなったら政府と戦うための武装っていうのもありますもんね。
ああ、なるほどね。ああ。怖いな。それで、
ね。でも、それが、いわゆる、その、国民の権利みたいなところはあるじゃないですか。
すごいな。
政府が間違ったことをしたら、俺らが武力で正すんだっていう権利を認めるっていうのは。
なるほどね。そこがやっぱりあれですよね、うん。アメリカが中国に偉そうに言えるところですよね。で、そこで、だからその州兵までは、その州の知事の判断で出すんですよ。で、その要請があったら出しますよ、なんですね。一応管轄としては、フェデラルが持ってるんですけど、でも、その知事レベルで判断できるんですよ。で、それをトランプが、おい、なんで言えへんねんと。要請があるまで出さないんですけど、要請が何も関わらず出したっていうところも、ちょっとギリギリグレーゾーンなんですよ。ところが、クオモは、その、こちらのニューヨークの知事クオモさんっていう人なんですけど、この方はお父さんが、クリントン政権の時に政府のところでスタッフとして働いたことがあるっていう人なんですね。で、彼は、まあ中央政権を根ざしてるんじゃないかとは言われてるんですけど、まあ今回そのニューヨーク州の知事としています。で、次にデブラジオっていう人がニューヨークの市長としています。で、この方も民主党で、クオモも民主党の人で、で、この方の奥さんがまあ黒人の人なんですね。で、娘さんも、まあいるんですけど、で、彼は、まあ、左の人なんで、デモを、まあ、一応、なんか、容認するような感じだったんですよ。なんとなく、まあ、わかりますと、理解、容認するというか、理解を示してたんですね。その、黒人の警察による殺人のことは重大であると、で、市民が抗議したいの気持ちがわかる、みたいな感じで、でも、平和的にしてくださいね、みたいな感じだったんですけど、暴動化しましたよね。で、そういった時に、クオモが、その、彼が、その時に、市長を、まあ、批判したんですよ、うん。ちょっと甘く見すぎたねって。
うん。
で、娘さん、そのデブラジオの市長の、あの、娘さんもデモで逮捕されたりしてたんですよ。
うん、
逮捕されてリリースされたりしてるんですけどね。
うん。
だから、気持ちはわかるけど、でも平和的にしましょうというふうに、その亡くなった、その、黒人の人の、家族も、一応、慌ててじゃないですけど、とにかく、こういう暴動を暴化するのはやめろと。それでも兄は戻らないというふうに、
弟さん出てきてましたね。
うんうん。まあ、そうやって、まあ、やっぱりね。だからそういうふうに、長い歴史があるだけに、そういった考え方っていうのはみんな本当に考えて、耐えて耐えて考えて考えてて、我慢して我慢してやってらっしゃるんやなっていうところもありますよね。 うん。で、はしゃいでやってる人たちっていうのは、やっぱり、若い子らであったりとか、まあ、そういう暴徒化するっていうのはね。
その、若いとかで、はっちゃけてるいうのもそうですし、ちょっとね、今回のそのコロナウイルスの話もあって思うのは、こう、なんか怒ってしまえ、みたいなって、常に、まあ、誰しもあるじゃないですか、多かれ少なかれ。なんかそこすっごい刺激されてる気するんですよね。いても
う
たれみたいなところ。
いわゆるあれですか。まあ騒動を起こしてっていうんですよね。
なんかこう、自分の中のアナーキーな部分ってゼロじゃないじゃないですか。
そう。私もね、自分を振り返るんですよ。で、私がもし学生で、で、仕事なくなって、で、食べていけないって言った時に、じゃああの暴動に加わるか。まあ、その抗議運動には加わるかもしれないよね。で、じゃあ、あの暴動に加わるか、わからんなと思った、
加わらないって断言するのも嘘かなっていうところあると思うんですよね。
テレビ盗んだりとかすることはないと思うんですけど。
いや、でもね、誰かが前で窓ガラス破って、周りの人間がよし、取りに行こうぜって言ってるときに、逆向いて走るかって言われたら、そこまでの自信なかなか持てないでしょ
う。じゃあその時何をも、を取るかですけどね。パン盗むか、ジャンバルジャンみたいにパン盗むかもしれないんですけど。ああ、無情っていうふうになるかもしれないんですけど。
後に市長選に立候補した時にそれがバレて、えらい問題になるという。
そうパン盗んだよって。
いや、そのパンは私があげたものですって言ってくれるおっさん待つしかないですよね。
そうですよね。だからさ、なんかみんなナイキとかさ、行ってさ、靴盗んだりとかしてるのみたいな、なんか、でさ、もうマスクで顔隠してさ、女の子がさ、こう、トコトコトコって言ってさ、洋服とかさ、盗んでるのとか見てさ、なんかさ、あー、私ってこれやるかなーとか、思いながらさ、って、なんかすごい、複雑な思いをしました。
いや、あれはね、状況次第でやるときはやりますよ、誰しも。
お祭り騒ぎみたいにね。
そう。もう今日酒飲んじゃうみたいなやつですからね。方向性としては。
まあ、酒は飲むよ。
酒は飲んでましたけどね。
酒は飲む。
酒は飲んだし飲まれてましたけどね。
まあ、その、アンティーファーだっけ、なんかそういう人たちに、ファシズム、アンチファシズムのその極左のグループがいて、で、その人が煽ってるんや、みたいなのがあって、で、すぐにその人たちをテロ集団に指定されてて、で、テロ集団に指定されると、発砲しても OK なのね。だからまあそういう意図で、まあテロ集団っていうのを特定して、やってるんやなと思うんですよ。で逮捕しても、まあ、何の裁判もなくできるんだと思うんですけどさ、まあ裁判もあるんですけど、ま
あ、裁判はあるでしょうけどね。
あるけど、また別のその刑事になる、すぐに刑事になっていくんだと思うんですけどね。民事じゃなくてね。だから、そういうふうに、して、一応は政治的っていうか、法律的な固めはやってるんで、まあ、トランプが一人で吠えてアホアホって言ってるんではないんやと思うんですけど、
何かしらのその、おそらくはその、内部での話があるのを受けて言ってるなという。
まあ一応その、一応精査してるんだとは思うんですけど。で、そこで一線越えそうになってるのが、その連邦軍を出しますよ。軍を出しますよ。アーム出しますよ。って言った時に。
連邦軍って言われると途端にガンダムっぽくなりますからね。
なりますね。で、そうですよ。
フェデラルアーム。
フェデラルアーム。それを出すよって話になった時に、国防長官なり、元国防長官なりが、それをやったらアウト、みたいな感じの話をして。だから、脅しもあると思うんですよ。こいつ脅さなあかんっていう、脅してまえ、みたいな、いうような感じでやってるのを、トランプはスイスイとやっちゃってるわけですよ。
本当はトランプに期待されたことって、みんななと。人種差別とか暴動やとか言ってみんな言うてるけども、結局経済格差やろ、それをどうにかするやんけみたいなことが本来期待されてるところなんですけどね。
でも実際には金持ち優遇政策で減税をして、で、結局バブルを起こして、で、株価上昇、いや、経済復活みたいなことって言ってて、で、今も、いっぱいお金出しまくってるから、経済乖離してますよね。で、投 投資家自体も、うんうん、大丈夫これって言ってるぐらい株価が上昇してるんで、大丈夫大丈夫なんですけどね。でも、一回ポシャった時にガーンと落ちた時に、もう、熱気が剥がれましたよね。そのバフェットも結局、あれだけ航空会社の株持ってて、航空大好きですとか言ってたのは、なぜかっていうと、配当、実社株買いしてまでも配当、もう利益出たら全部配当で株主に還元してたから、だからそれは金持ちになるよね、みたいな感じで。で、もう航空業界ダメですって、じゃあ買い支えろよと思ってたら、あっさり売っとるから結局そこかいなんですけどね。結局それかいなんですよ。だし、で、あと、そうですね、雇用を増やさなあかんっていうことで、会社としては利益、その配当を渡さなあかん、人件費高まる、で、どうすんねんって言った時に、社債で回してたわけですよ。で、アメリカの経済って、キャッシュフローなんですよ。日本とかヨーロッパの場合は、キャピタルなんですよ。資本、財務がしっかりさせようっていう意識が強いのね。っていう経済ですよね。で、日本、アメリカの場合、もう一歩危険っていうかリスクを取ってて、キャッシュフロー、まあ、いわゆる自転車操業ですよね。
なんやったらもう将来的な利益も担保に入れるからみたいなことやりがちですからね。
そう。キャッシュフローで動いてるから、だから、まあ、だからダイナミックで早いし、発展も早いし、みんなとかその資金の調達も大きくなっていくんだと思うんですけど、だから、何を話しようとしたのか、そろっと忘れてしまう。で、だから、動き始めたっていう期待値に対して、その、今株価が上がっているっていうのは理解できるけど、ちょっとそのお金が回りすぎて、流れ込みすぎて、ちょっともうもうすでにバブってますよね。で、実際の経済が動いてないにもかかわらずバブってるんで、ちょっとこれはさすがに危ないって言ってるんですけど。
乖離がどんどん広がっていってるってことですからね。
で、その人件費、その、まかなわなんか、人を雇用せなあかんっていうことで、社債をバンバン出したわけですよ。で、それで社債のバブルだったんですよ。だから一時期その去年の11月ぐらいにイールドカーブとかっていうのがあるんですけど、肯定部合と実際の金利っていうのが、肯定部合よりも実際の金利が上なんですよ、本当はね。なんだけど、社債ブームでみんなが社債を買っちゃったんで、どんどん金利が下がっていっちゃったわけ。だから実際の市場の金利よりも、金利の方が肯定部合よりも下がっちゃったわけ。で、それって、不景気になりますよっていうサインであるって言われてるのですよ。で、不景気になるっていうのはどういう意味かっていうと、みんなその社債っていうのは安全なものなんで、その安全な方に買いが入ってお金が流れ込んでるってことは、市場にその、お金が回ってないっていうことになっちゃうんで、だから。
どんどん滞蔵されていくっていうことですからね。
そう。滞りますよっていうことなんで、だから、
日本や。
そう。全くの日本。で、それが、肯定部をとりあえず下げたんですよ。で、そこでとりあえず、まあ、一応綺麗な形に戻ったことは戻ったんですけど、ここに来てコロナのことがあり、で、もう全く経済はめちゃくちゃになりましたよ。で、アメリカが、その連邦銀が、まあ、マイナス金利しませんって言ってるのは、その、日本と違って、ヨーロッパと違って、マイナス金利は考えていませんって言ってるのは、そこなんですよ。キャッシュフローでみんな動いてるから、これでマイナス金利になったら、そのフローが、みんなその MMF って言って、その、いわゆる、日本でいうところの日銀が買っているものありますよね。
はい。
EM、あ、もうあかんわ。
なんか出てけへん
。それを、手元にお金を置くぐらいやったら、全部その市場に流してるわけですよ。で、そうすると、その運用してるわけね。で、そうすると、金利がさらに安になっちゃうと、それがもうガタガタになっちゃうわけですよ。取り付け騒ぎになっちゃうんで、もうそれはしないっていう話なんですよ。だから、トランプはそこでマイナス金利せえと言ってるんですよね。だけど、それは彼は、その、分かってない。経済分かってないっていうことを、吐露してますよね。そこでね。だから彼は本当に言ってることは、経済分かってません。で、政治の仕組み分かってません。軍隊を出すっていうのも、もう仕組み分かってません。っていうような感じです。唯一彼が、その、吠えて、脅しで、うまくいってるかなっていうのは中国って話なんですけど、でも中国ももう、あ、こいつ分かったなっていうのも分かってるんで、全く無視されてますよね。
だから意外と外交官だけやらしとけよかったんちゃうか。
いや、 あの人のね、いいところは、しがらみがないところなのよ。
ああ、うんうん。いや、その、しがらみないから、やれ、対北朝鮮みたいなところで、
うん、
今までよう言わんかったこと言ったことが、
そうそう、
うまいこと言った場合もあるわけじゃないですか。
そうなんですよ。
うん、まあ言ったら、田中真紀子が期待されてた役割みたいなことでしょ。
ああ、でも田中真紀は一応、あの、お父さん背負ってたからね。
いや、その、背負ってるだけのおばちゃんやったじゃないですか。
うん、まあね。だから、何も分かってないと言えども、あの人は、ジョージ・W・ブッシュ、のようなお人形ではなかったので、
うんうんうんうん
うん、お父さんがおって周りのお父さんの仲間がおってっていう中で政治してたわけじゃないので、大統領やってたわけじゃないので、
うん、
でそのトランプの場合は自分の好きな人を集めて、で自分の好きな人の言ってることだけを言っていって、それがとりあえずまあ良かった機能してたんですけど、ここに来てももうダメねっていう感じ。うんではありますよね。なんかとても残念。
トランプに投票した人も、うん、コロナウイルス発生するのが分かって投票しましたかねっていう話でしょ。
うん。だから、その、破産して死ぬぐらいなら、コロナで死んだ方がマシと思ってたかもしれないよね。うん、
ああ。
だから、今もうみんな、その給付金アメリカ早い早いって言ってますけど、
うん、
もう使い切ってるからね。
そうですよね。
うん。ここまで来たらね。だからもう、ミネアポリスだっけに、うん、どこも、その中西部なんかも、無視して経済活動をしてますって言ってるもんね。
うんうん、
で、家賃払われへん。
で、一人ね、その、それこそ、月10万その日本で言うところの。
うんうんうんうん、
あれば、まあ、日本は生活できますけど、アメリカで都心部無理でしょ。
無理、無理。
うん。
うん。でも、だって解雇してるしね、レイオフじゃないし、みんな解雇してるからね。
うん、
でみんなテンポラリーで雇ってるから、だからもう、コントラクトって言って、もう、そしたら契約終わりって言ったらもうそれで、おしまいなんで。
うんうん、
そこの、まあ、街に出てる人たちは、多分そこで植えてる人たちのアンガーなんだろうな。
あ、そうか。そこの差も日本と大きいのか。うん、日本は言うても、うん、なかなかそこで解雇って言い出しにくい空気強いですからね。
でも、出てるよ。
いや、出てます、出てます、出てますけど、うん、要は正社員に対してまで言うっていうところがまだできてないでしょ、日本は。
まあ、それは無理ね。だから、最近、日本のエコノミスト、週刊エコノミストっていうのを読んでたら、竹中平蔵先生が、ベーシックインカム一律に5万円ずつとかって言って、言い始めて、あんたが言うか。
最近ね、僕、あの人わかんないんですよ。あの人、実は、すべて善意でやってる可能性すらあるんじゃないかって思うぐらい。
そうやね。よかれと思ってやってはんねん。いや、怖いよね。だってさ、この派遣切りとかさ、その、あなた、きっかけよ。で、あなた、某会社から、派遣会社から、おいくらいただいてるんですかみたいな感じ。
なんやろ、パーで始まるところかな。
そうだね。なーで終わるところ。うん、
最近ようやくね、ネットでもその辺叩き出す空気出てきましたけどね。
いや、だってもう、だって20年以上よ。
いやしね、最近その人材派遣会社もだいぶ淘汰が始まってまして、
うん、
パソナの資本が入、パソナ言うてますけど、パソナの資本が入ってた、やれキャプランやとか、
は
あ、あの辺のその人材派遣系の会社が全部パソナに統合されていってますからね。
ああ、名前がね。
もうキャプランもパソナになったので、もう公正取引委員会何しとんねんって思ってますけど。
そうそうそう。リクルートが、その、うん、まあ、5000億円の融資申請したソニーと並んで、リクルートって、お前リクルートってお前何してんねん一体。なんで5000億円もいんねんって思ったんだけどね。
お前はもともと東大の学生新聞やちゃうんかって思ってたけど、
そうそうそうそう。江添さんとか酔ったやろ。江添さんだっけ
江添さんでしたっけ、
なんかおったやん。なんか、リクルートに有利な、ね、労働法をなんかこう、なんか改正させたみたいな感じのこと、国会で。
はいはいはいはい。
昔
てか、まあ、リクルート作ったおっさんっすよね。
そうそうそうそう、そう。そう、だからね、雑誌作ってクーポン配ってるだけやん、とか思う。そう、会社案内の、その、はがきついてた便利やなっていう感じやんか。そう、ね、
そう
今。まあ、まずは金融助けなあかんっていうのはあるんですけど、ちょっと、まあみんな、
うん
ちょっと実体経済がちょっと重たいね、今ね。
いや、でも、よく言うのがね、その、金融回れば、そっから降りていくんや、みたいな話が根本にあるじゃないですか。で、それってやれ、ね、上から回していけば上数効果で下まで行き渡った時に、経済効果大きいんや、みたいな話の一環でしょ。でも、実体経済縮小して乖離してる言うてねえから、下から流さなしゃあないやんけって思いますよけどね。
いや、縮小どころかもう停滞してるんで、もう止まってるんで、だから、そこを吸い上げるものがないっていうことでしょ？だから、
そうなんですよ。
ね、吸い上げるものがないから、それを中央銀がやってるっていうことで、言ってみればね、人工透析してるみたいなもんじゃないですか。そうですよ。手術の間とかね、を人工肺でやってますみたいな感じじゃないですか。
リゲイン効かんようになってきたからヒロポン打てみたいな話でしょ、今。
何ですか、それ。いや、ねえ、そういうことでしょ。ねえ。
そこはでも、ねえ、もう、いわゆる、もう、おまんま食わせてくれよの話せなしゃあないんで、下から流さなあかんと思うんすけどね。
そう。だから、早く、一日も早く、コロナが収束するっていうことなんですけど、今ちょっとニュースが、暴動の方に行ってるんで、だからみんなちょっと見失いがちなんですけど、コロナ収束して、経済を再開しないといけないのに、街を荒らして、みんな、スーパーとかも全部押し入って、で、小さい、今までお世話になってる、小さいビジネスの、スモールビジネスのところ、押し入って、店主、銃構えて、防衛したっていうようなのもあったりとかして、だからさ、そこよね、もう信頼関係も全部分断してるし、
その一方で思うのは、やれね、黒人が略奪をしてるんじゃないんだと。だから店舗に対して、人間の鎖みたいなもので、黒人同士で守るんだってやってる人もいるんですよ、みたいなのを美談としてこっちに伝わってきたりもするんですけど。なんか、それはそれでアメリカの今の、停滞感みたいなものをすっげえ表してんなって気はしましたね。
私、一時期ちょっと、法律事務所みたいなとこ行って、まあ、パラリーガルみたいなことやったことがあるんですけど、そこの事務所は、黒人の人多かった
よ。
事務員に。
はいはい。
で、その時初めて私黒人の人たちと一緒に働くっていう経験をしたんですよ。で、これね、偏見、私の経験だけでそれを全部語ってはいけないんですけど、働かん。びっくりするぐらい働かん。えって。
まあ、でも、黒人って一口に言っても、黒人もいろいろでしょ。
真面目な人もいますよ。で、優秀な人もいますし、で、
それだって、日本人からしたら、どこやろな、働かへん、アジア人どこやろ。パプアニューギニアと日本一緒にされたら困るでみたいなとこあるじゃないですか。
いや、でもアメリカで育ってるのよ。生まれて育っている。
まあね。
アフリカ系アメリカ人の、女の人が多かったんですよ。で、その法律事務所は、法律事務所だから、だから多分、だからその割合的に、そういう黒人系の人入れろっていうことをやってたんだと思うんですよ。
ああ、なるほどね。
で、だからそれを知ってるから、で、また法律事務所で働いてるってみんなから信頼が来るわけですよ。だからクレジットカードの申請が通りやすいとか、なんかそういうのあるんですよ。家借りやすいとか、だからそういうので、で、分かってるわけ。特権階級だと思ってるみたいで、で、働かんのよ。びっくりするぐらい。で、私たちアジア人じゃないですか。で、日本から来てるから、だから、いじめんね、
なるほどね。
英語があんまり通じひんから、で、無視したりとか。で、あと、コピー機。そんなしょうもないことね、いじめんねん。だからコピー取ってたら、私コピー取るからどいてとか言うねん。なって、私使ってねえで、今、とかって思うねんけどな。ああ、って、もう本当に働かんねん。で、毎日、爪の色変わってたりとか、だけやったらいいんですけど、毎日洋服が違うんですよ。びっくりしたの。で、気がついて、数えてたんですよ。そして本当に365日、毎日違ってたの。
おしゃれ。
おしゃれ。洗濯せえへんのか、こいつ、とか思ってんけど。
すごいですね。まあ、日本もね。各種圧力団体関連の人でそんなパターンみたいなのはありましたけどね。
だからね、見ているところが違うのよ。自分たちを 日本で、日本は、どちらかというと、わびさびとか、その、簡素な生活を、たっとるじゃないですか、うん。あの、製品の誉れみたいな感じの、あるんですけど。
贅沢は敵だってやつ
ですね。なんでそっちの方行くね。
うちでシアマンっていう。
やめや、そんな、そっちの方行くね。
一食食
菜。なんでそっちの方行くね。あの人たちは、その、あれなんですよ。こういかに自分が魅力的であるか。うん、
ああ。
いかにし、あの、なんか、あの、なんていうの、華やかであるか、人生を謳歌してるかっていうのを見せるっていうことが、彼、うんうん、あの人たちの生きがいなのよ。だ
からアイデンティティになっちゃってるから。
そうそうそう。だから、それを、私は非難するつもりはないし、帰ってね、憧れたのね、逆に。もう、呆れ返って、一回転して憧れちゃったの、うんうん。あそこまでね、できる人おれへん。
うん。
だから、そういう生き方をしているっていうのも尊びつつ、で、うん、また私たちのような、その製品の誉れみたいな生活をしているのを、あの、尊びつつっていうふうに、共存しているつもりではあるのね。だけど、そこに、白語主義みたいな、白人至上主義みたいな、まあ、権威みたいなものが、まあ、変な、その人種差別みたいなものがあるっていうものがあったりとか、また、その、
うん、
あその自分たちがうまくいってないのは、
うん、
その、あの白人のせいや、みたいな。
うんうん、
考え方とか、いうのがあったりとか、
うん、
あとその、おっしゃってたみたいに、なんか、世の中変えちゃえと思っている革命主義みたいな、
うん、
が考え方、そういったものが全部交錯してますよね。
いや、あの、あともう一つあれですよ、あの、前言ってた、乱世じゃーっていう勢力もいるじゃないですか。
そうそうそうそう。でも乱世ですよ。
乱世も、そうそうそう。
乱世ですよ。うん、なんですよ。
僕も今会社の中でこのコロナウイルスに乗じてどんどんどんどん政策を進めていってますからね。
はい、頑張れ。やれやれやれ。だからもう本当によりよく、その言ってた、そのニューヨークの州知事がコロナで皆さん頑張ってくださいと言ってるとき、より良い、あの、社会を作っていきましょう。新しく、より良いあの社会の仕組みを作っていきましょうって言ってた矢先にこれやね。
うん、
暴動やねんな。
うん、
だから、うん、クオモが、そのクオモ、うん、知事が市長に対して、お前、甘く見すぎたなっていうふうに言うのもわかるし、うん、で、クオモがまたトランプに対して、あんたの煽りが原因じゃポケって言って、言うてんのもわかる。
うん。
うん。だから、トランプは本当にちょっとね、煽りすぎ。で、かつ、あの、その自分たちの支持者が、のために、その聖書を持って記念撮影するとか、
うん、
なんか教会にわざわざ、カソリックの教会にわざわざ、その、うん、行くとか、そういった、あの、デモンストレーションみたいなことをするので、
だって
そ
れがね、今まで行ったこともないくせにね。
うん、うん、うん、うん、そうそうそうそう、みんなに守られてね。
でもトランプあれですよね。ぼちぼちそんなところに手出したいお年頃ではありますよね。
っていうかもう本当に頭回ってないねと思う。何したらいいのか分からんっていう状態。だから瞑想って言いますけど、私もその、何していいか分からん状態っていうのがありましたから、手当たり次第になんかやるっていう。
まあまあまあ、まあ。
で反応を見るっていう。今そういう状態なんだ。だからちょっと頭、バケツに突っ込んで、ちょっと頭冷やした方がいいよっていう感じなんですけどね。
そう考えると日本はまだ、うまいこと言ってるんですかね。まあ言うたら死者も少ないし。
なんかね、なんでって不思議ちゃんってなってるらしい。
今、そのせいで麻生太郎が揉めてますけどね。
え、何だから何私知らんそれ何
麻生さん。あ、そうですか。あの、麻生太郎が、まあ、いろんな国からね、こう、あの、うん、日本が死者少ないっていうことで、こう、うん、海外の人と連絡取ってる時に言われると。
うん、
で、その時に、日本は何や、あの、効く薬でも持ってるん違うんかって言われるから、こう言ってやるんですよ、と。オタクの国とは民度が違うからねって言ったら、みんな黙るって言って。っていう話を国会でするもんだから揉めるっていう。
あのね、あの人もトランプタイプよね。
トランプかな、ボリス・ジョンソンにちょっと似てるところあると思いますけどね。
あのね、じゃあね、トランプの側近の人がパロッと言ってたんやけど、トランプはチヤホヤされたいから大統領になった。
うん、知ってる。
チヤホヤされ、だから、麻生さんも、うん、チヤホヤされるのが好きなんでしょ。イエス政治家そうなんやと思うねんけど。
まあまあね、まあね。
うんうん、
だって、所詮はトランプなんてプロレスに出たことあるような人じゃないですか。
なのし、もともと民主党支持者。
そうそうそう。ね、大統領でプロレスやったことある人の二人目じゃないですか。
そんなん言うたらあれじゃないですか、レーガンとか。
俳優、
まあまあ、ラブシーンやってましたとかさ、そうじゃないですか。
っていうかあの、リンカーンが元プロレスラーって知ってる人どれぐらいいるんでしょうね。
知りません。
リンカーン以来の元プロレスやったことある大統領ですけどね。
そういうトリビアは本当に強いですね。どうやって調べるんですか？
若い頃に何回かプロレスの試合出たことあるらしいですよ。
ツイッターの人もかなり頑張ってますよね。ツイッター私クソだと思ってたけど、ツイッターの人はなんか自分の資産3分の1寄付したりとか、真っ先に。で、トランプのアカウントなんか、ね。
なんかね、まあ、ね、あれはあれで僕やり方しょうもないなって思いますけどね。
だってあれしかやることできないね。
そう。いや、そのツイッターね、やれ、アカウントの凍結やとか、ツイートのシャドーバンとかやりよるわけですよ。
ああ、しますよ、しますよね。
うん。あれもね、だから、結局、基準を明白にしないで、
うん。
まあ、言ったら本人らに言われたら、総合的に判断してるって言うんでしょうけど、結局それって何も事前に考えてませんって言うだけじゃないですか。
うん、でも、2チャンネルにならないところが偉いんじゃないですか。
うわー。どうでしょうね。割とでもあれですよ。2チャンネル、まあ今の5チャンネルなんかも。
はい。
板によったら結構削除されてましたからね。昔は。
そうなんだ。
うん、むしろ今は平穏かなという。
うん、すごい人数使ってやってるらしいよね。
うん。
おー。そんな高学歴な人、そんな仕事してていいんですかっていうようなことを、YouTube もそうだって言ってたよね。
いや、だからなんかそんなんでどんどんネットの発言する範囲みたいになって狭まってる感を受けるじゃないですか。
まあ、
だからその、むしろ広げるようなことを、自前のメディアの持ってる人間としてはやっていかなあかんなって思ってるところあるんですけど。
あ、まあ、確かにそうですよね。で、スピーカーズコーナーってあったじゃないですか、昔から。イギリスのね。で、それってやっぱり顔をさらして、自分がその意見を言いますっていうところのフィルターかかってるよね。決意がありますよね。
あ、うんうん
うん。で、2チャンネルは本当に特定できないっていうのがあったし、で、ツイッターは今はね、特定できるんで、あれですけど、で、フェイスブックが頑張ってるよね。なんか、社内で
僕ながらも。
まあ、どういうふうに撮るかはわからないけど、
う
ん。まあ、彼の場合は政治的なあれがあるんだろうなと思うんですけどね。なんかね、次内閣入りたいみたいな思ってるんだと思うんですけどね。リブロ認めてほしいとか思ってるかもしれないんですけど、多分リブロやなと思うんですけどね、狙いはね。だから、立場政治的な発言っていう、その、トランプが発言が、個人の発言なのか、大統領としての発言なのかっていうのもありますよね。
史上最大に混然一体としてる人な感じはありますけどね。
確かにね、報道メディアは、確かにね、コントロールされてる。だから CNN とかがあれだけ大きくなってるけど、確かに入ってるので、スポンサーが入ってるので、だからそれはね、おっしゃる通りだなと、ツイッターしかし、手段がないみたいな、直接言うっていうのは、あの人は、すごい英断と、とも思いますね。だから CCTV ってあるんですね、こっちにね。CCTV でチャイナの、
はいはいはいはい、
中央、なんか電子台みたいな感じ。で、昔はね、本当にね、中国のね、北朝鮮の放送かっていうぐらい、本当に泥臭くて、もう、中央集権万歳みたいな、中国の農村があって、習近平が視察に行きましたみたいなニュースばっかりやってたのよ。
いや、それこそCCTV 始まった時って、たまに見ると、それこそなんかこう、どうでしょう、我々が想像するような中国の音楽がかかってる番組やってるっていうイメージでしょ。チャラララランタンチャンチャンチャン言ってる。
そうだった。ところが、今、CNN みたいになってんのね。で、イギリスの偉人の、からの、イギリスからのアナウンサーとか出てて、で、黒人系とかの人もキャスターするようになって、アフリカ狙ってますね、みたいな感じ。でも、アフリカ、特集アフリカ、我々のアフリカ、みたいな感じのアフリカの放送とか、で、その、イギリス人の人が北京に住んでるんですよ。CCTV の本拠になるところに。で、その彼の生活、私は20年以上、北京に住んでますけど、とても穏やかに暮らしてます。天安門事件のことなんか、一言も言えへんね。
中国なりのエスタブリッシュメントって感じの。
そうそうそうそう、そうそう、そう。だ韓国も同じようなことやってて、昔、BBC が、韓国に住んでいる、その、大学教授っていうので、イギリス 人の人をテレビでリモートでインタビューしたんですよ。その時に後ろからそうそう子供が入ってきてって、もうその人今英雄韓国で大統領があ子供可愛いとかなんか言ってなんか直接話をしたりとか大統領とか。
この間久々その人見たら娘さん大きなってるって思いました。
大きなってた。息子も大きなってた。
うん。
うん。うん。まあね、そういう珍しい、ケント・ギルバットみたいにならないでねっていう感じなんですけど。
似てる似てる。
うん、ならないでねって思うんですけどね。うん、そう、だからさ、CCTV も CNN みたいになってすごいソフィスケートされて、まあ、とっても残念なんですけど、うん、でもね、CNN は一応ね、アメリカだけじゃなくて、ユニバースのニュース流してくれるんで。
まあまあまあまあ。
うん、だからね、うん、いいですよ。よかったんですけどね。ね中国のことも教えてくれるしね。中国のニュースなんてアメリカ入らないんでね。だから、うん、まあ、まあ、だからもう情報源としては良かったんですけどね。だから、
そう考えるとですね、日本の NHK って存在感なくなりましたよね。
うん、私見てたんですよ。見てるんですよ。で、うん、オリンピック決まってからも日本の文化ばっかり紹介。日本の村、こんなんですよ。で、京都、コア京都とか言って、京都の、なんか、お菓子、和菓子の、なんか作り方とか、なんかすごい、すごいそういう日本の文化、ライさん、うん、番組、チャンネルになってたんですけど、でも、NHK のね、
うん、
BS かな ?BS でやっている国際報道っていうのがあって、それはね、うん、結構ね、ニッチながら小粒ながらいい放送をしてたんですけどね。
まあ昔ながらの NHK っていうことですよね。
うんうん、一応、モデレートな感じで、
うん、海外で。昔って割とその CCTV みたいな立ち位置に NHK もいたような気するんですけどね。
うん、国営放送ではない。ああ、でもな、うん、
その、
わからん。
要は海外にいるその日本にちょっと興味持った人がタダで見れて、すぐアクセスできる情報を流してるから、
うん、
その日本に対して好意的な人を増やしてますよ、みたいな役割みたいな果たしてるみたいな話あったじゃないですか。
うん、うん、うん。
だから、うん、日本に住んでなかったけど、マルシアは日本語あれぐらいは喋れます、みたいな。
CCTV のね、はね、もっと政治的、もっとね、
まあ、
で
もね、
うん。でしたよ。でも、うん、工業がこんだけ発展してるとか、なんかそういう、なんか悪いニュースは出さなかったし。まあ NHK やな。NHK ちょっと偏ったかな。ちょっと小粒になりすぎたかな。
うん。
縮こまってるかなっていう感じがしますよね。他の、その、海外ニュースの、あれと比べるとね。
まあまあ、透けて見えるものをないようにしようとすると、それぐらいにしかならんのでしょうね。
なんか、縮こまっちゃったかなっていう感じ。
まあ、そこの役割を漫画アニメに求めよう言うてる時点でちょっと弱いのは当たり前ですけどね。
まあね、そうね。まあ、アメリカが今燃えてるんで、これが収まってくれる。文字通り。本当に燃えてるんで。この後、全部ビデオ撮ってるからね。だから。だから、まあ、押し入ったとしてもビデオ残ってるし。
うん。
いや、テレビは、こんな大きなテレビ、この部屋は、みんなで見ようとかって言ってたら、そこで警官が来るっていう感じだと思うしね。多分内通者あると思うしね。多分、隣近所が、人は絶対にも、盗んできたものよっていうふうなことを絶対言うと思うので、この地の人たちね、そういうのね、結構平気で言うので。だから、もうすでに1万人以上逮捕されてるそうなんで。
それがすごいですよ。いや、今それ僕びっくりしましたもん。逮捕者1万人って日本でないですもんね。
まあ書類処理だけでもすごいことよね。
だって人口比率が3倍ぐらいある。まあ3倍言い過ぎか 2.5 倍ぐらいいるじゃないですか。日本で4000人ぐらい逮捕ってすごいことじゃないですか。
まあ暴動が起きないからね。デモ自体も。
まあ西成ぐらいは起きるんですけどね、暴動。
それももう何十年も前じゃないですか。
いやいや、いやいや、西成暴動第23次暴動とか言うてますよ、未だに。
あ、そうなんですか。台風って感じです
ね。いや、何年か前に一回ね、割と大きめの暴動起きました
よ。ありましたかね。
火炎瓶投げてましたよ。
あそこはね、あれなんですよ。いろんな犯罪をされた方が、全国政治指名手配された人が、流れ込んでくるところなんで、
うん、
泳がしているっていうのもあるんじゃないかなと思うんですけどね。わざと。
疎開みたいなもんですからね。
DMG みたいになってんじゃないかな。
いや、むしろ、ビリタライズしてる気しますけどね。
そうですよね。うん。彼って、だからその、ハロウィンの渋谷の方が危ない気がする。
いや、あの、年中ハロウィンなのが西成みたいなね。
いや、あれは、仮装してるわけではないんですけど。
トリックはトリートは
やって。そうですよね。なんかコミケの方が危ないじゃないですか。コミックマーケットの方が危ない。
コミックマーケットあれですよ。平和ですよ、今。
そうですか。
もともとね、そのオリンピックがあるせいで、夏のコミケが中止になってたんですよ。
らしいですよね。
うん。で、春のコミケになったんですよ。これね、二十何年前に一回春コミケってやって、それは景気が良かったんで春コミケって一回あったんですよ。
うん。
で、それ以来の春コミケになったよねって言ってたところにコロナウイルスなので、
うん、
その春コミケが中止になったせいで、みんな何をやってたかって言ったら、エアコミケやってましたね。
みんなもうズームになるんじゃないですか、ズーム。ズーム。
ズームやったり、今日何冊売れた手、みたいな
あ、
ことをみんな空想でやるっていう平和な解決策になってました。
いいですね。それもいいですね。うん、コミケどういう風になってるのか私は、行ったことないんですよ。行ったことない
です。あ、僕もないです、僕もないです。
でもう私は、うるせえ奴らとかそういう時代なんで、ラムちゃんの仮装のね、人がなんか大変な目にあったとかそういうのは、まあネガティブに、ああ、そっか、とかって思いながら見てるんですけど。
だからもうオリンピックもエアオリンピックでええんちゃうかなって思ってるんですけどね。
いや、なんかね、縮小させるとか言ってるよね。
言ってますね。いや、むしろ今日本予定通りやったったら全部金メダル日本やけどなって思ってるんですけどね。
だから大相撲がされたじゃないですか、開催したじゃないですか、観客入れずに、はいはい、うん、やっぱりね、その神事っていうその矜持は守ったやなと思ったんですよね。相撲は神事なのよ、スポーツは。
いや、ね、自称神事ですよ。
あ、まあ、そうなんですけどね。一応その矜持は守ったなと思って、すごいね、尊敬はしました。
ああ。
だから、オリンピックもそうすればいいんですよ。
うん、うん。
だから、観客入れずにやればいいんですよ。アスリートだけで。
そうなんですよ。でも、来られへん外国の人はもう来られへんで、そのままやったらいいんですよ。
ズームでやればいいんですよ。
ズームで。みんな家庭でね、ルームランナーで100メートル走とか計測したったらいいんですよ。
そうそうそうそうそうそう。自称。
いや、むしろその方が公平でしょ。計測としては。
だから、去年、私、伊達店、本当にワクワクしながら見てたんですよ。低視聴率でありながら、私は本当にあれはね、うん、みんな見るべきと思いましたよ。で、やっぱオリンピック、お祭りでみんなの士気を上げるっていうね、
うん、
純粋な、気持ちを持つんだ、うん。それがスポーツなんだっていう、あれはね、素晴らしいことだと思いましたよ。うん、
お
だからね、そういう意味で私は、オリンピックじゃあ金かけてもいいかなと思いましたよ。こう、純粋な、だからスポーツ、は、うん、精神を高めるものなんですよ。で精神が伴わないと、スポーツもやっぱり勝利にできない。精神論かってなんですけどね。だけど、大相撲が観客入れずにやったっていうことは、私は、すごい、尊敬しました。見直しました。たとえ、それが、どういうことであろうと
。単にテレビ配信の費用みたいなものが入ってくることを優先したのかもわかりませんけど、
うん。そうですね。でもあれやめちゃうと、一回止まるとやっぱりスポーツはダメなんで、やっぱりね、まあ、スポーツの方は ね、気持ちが折れるんで。
うん、
そうですよね。
うん、
まあ、なんか何もかも、コロナから始まり、うん、で、感染症の時代だ、うん、21世紀は感染症の時代だって言われてたって言うんですけど。
うん、まあ言うてたビル・ゲイツぐらいでしたけどね。
いや、ちゃうのよ。あれね。
言ってました?
感染症のその専門家に、の間では常識だったんですよ。だから、エボラとかもあるし、シャースもあったし、だから、ビル・ゲイツはそれをまあ聞いてて、それをまあ言ってて、彼は発言力があるので、バリューがあるんで、僕はそれをみんなが、だったらもっと早うにさ、っていうこと、思わない?まあ、方一応、エボラとかには寄付されてたらしいんですけどね。で、まあ、これ、一箇所、まあ一応でも日経新聞が言ってたから、正しいんだろうなと思うんですけど、バフェットが、仲良しじゃないですか、バフェットが、コロナを甘く見てたっていうのは、ビル・ゲイツが、これそんなに深刻にならないよって言ってたらしいんですよ。まあ短期で収束するでしょ、みたいな話をしてたらしい
の、
ね。で、それで安心して、まあ、最初は の関係の株も買ったりしてたらしいんですけど、
うん、
で、あかんわって思って、で、うん、全部売り払ったっていう話なんですけど、
うんうんうん、
で結局そこかいなんですけどね、バフェットはまた話戻りましたけど、ね、金かい、金儲けかい。
まあ、もともと本人金の話しかわししてへんわって言われるでしょうけどね。
そうやね。だからね、あの人ね、でもね、時々いいこと言ってたのよ。そのゼロから、あの人は本当に、で、1から始めた、0から始めた。で、だから、うん、息子には、お子さんと、だから、下駄墓さんとみんなで、うん、1から始めるっていうことをやったらええねん。俺みたいに、やったらええねん、みたいなことも言ってたのよ。だから、金持ち優遇の、その金持ちの子供がいい学校行くとか、なんかそういった制度に対して苦言を言ってたのよ。
うん、
なんだけど結局それがいいなんですけど、まあでもそういう、そのところに行くっていうことは正気を保っているってことなので、まあまた、起死回生で、行ってくださればと思うんですよね。
うん
ネットラジオ。
動画配信はパケット食いすぎ。
オリジナルドラマも見切れない。
ゲームは集中しすぎちゃう。
もう少しのんびりな接し方ないかな。
そんなあなたにネットラジオをどうぞ。
聞きたいときに聞きたいだけ。きっとあなたのお気に入りが見つかる。
新しい生活様式に完全対応。
桜川マキシムジャスト。
ビッグバッドボス黒原ハルクト。
千葉文化放送ひろしと。
ネオチラジオオスパフと
バグピーがお伝えしました。